耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1087回3月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。へこむ時とか悩む時ってありませんか？家に一人でいてね、寝る前とかね、朝起きた後とかにね、ああ俺なんで生きてんだろうって、そんぐらいのレベルでこうへこむ時とかね、あと俺仕事なんでこんなできねえんだろうってね、そういう風にへこむ時って、まあ誰しもとは言いませんけども、8割方の人が経験したことあると思うんですよ。僕がね、最近なんかこう悩むのはですね、昔親に言われたことあるんですけどね、プロ野球選手とかスポーツ選手が年下になってきた、俺は何をしてるんだろうって思っちゃう時はたまにあります。で次にね、いわゆるテレビに出てる俳優さんが年下になってきたらもっと焦るんだろうなと。で最終的に政治家がね、年下になったらもうやばいなと感じるんだろうなと思いますけども、僕は一体世の中にどのくらいの影響力を持ってるのかななんていうふうにね、悩むことが、たまにあります。そんな弱い部分だって持ってるんですよ、僕だって。まあ皆さんもね、大なり小なり自分の仕事とかですね、まあ自分の存在意義についてね、悩む人、若い人だったら特によくあるでしょう。今日はですね、そんな仕事に、強いてはですね、自分の人生、夢に対してですね、悩んでいる、皆さんにですね、ぜひ読んでほしい本をご紹介しようと思います。まあ仕事で思ったように成果が出ないとか、自分の夢に対して何から始めていいかわからない、そういう人のね、答えを導いてくれる一冊ですので、きっと元気になれると思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、アスカ出版社より出ております池田千恵著、夢が現実化する一枚使いという本です。まずは著者のご紹介です。池田千恵さん、図解化コンサルティング会社コネクタ代表。前著にですね、朝4時起きで全てがうまく回り出すという本がありまして、こちらの本が発売半年で6万部の実績を上げていてね、非常に、今人気のある著者さんです。朝活というね、サークルなのかな、あれは、その第一人者なんですけども、今500人近くの人がですね、参加して朝活動しているということで、素晴らしいですね。朝弱いんですよ、ごめんなさい。でですね、この池田さんなんですけども、以前はですね、外資系のコンサル会社の資料作成部門で働いていたんだそうです。でコンサル会社というとですね、フレームワークの宝庫なんですね、まさに。でコンサルタントの仕事というと、現状分析、問題解決、目標達成、そんな風に分類できますけども、まあ、どんなコンサルタントもですね、図を駆使して仕事をねしている感じがします。でなぜそんなコンサルの皆さんが図を使うのかというとですね、まあ、自分の頭の中のイメージを他者に伝えやすいとか、思考を単純化して整理できるといったメリットがあるからなんですね。で、池田さんはね、そういった場に身を置いて、毎日50枚から100枚の図解資料を6年間作り続けてきました。その中で得られた法則が、この本に書かれているフレームワーク、図に落とし込む PPT の法則なんだそうです。でこの PPT というのがね、本のミソでもあるんですけども、何の略かと申しますと、パーパス、目的、プロセス、過程、チームワーク、この3つです。この順番で物を考えて進めていけばうまくいくというお話なんですけども、まあ、本全体としてどういう本かと言いますと、まあ、コンサルタントが使っているこの図解の手法をですね、個人の目標達成とか組織の目標達成に使いましょうという本になっています。で紹介されているフレームワークは3つのステップで構成されまして、1つ目、目的を明確にする、2つ目、夢までの道のりを分析する、3つ目、相手に協力してもらえる自分になる。まあ非常にシンプルな3つのステップなんですけども、芯を捉えているのでね、効果が絶大だと思います。で一つ一つ補足していきましょう。まず一つ目のステップ、目的を明確にするというのはですね、まあ、そもそもまず明確な目的がないと、人の意見にコロコロ動かされてしまうし、考えもブレるので結果につながりづらいし、まあ、無駄な努力を繰り返してしまうと。なので目的を明確にすべきだということですね。そして2つ目、夢までの道のりを分析する。これは特に僕なんかにも当てはまったなと思うんですけども、まあ、夢までのね、このプロセスがこう分析されていないと、無駄な仕事ばかり増えて、まあ、いつまでも進捗しないので、まあ、結果が見えなくて苦しいし、成功もできないというわけなんですね。で3つ目、相手に協力してもらえる自分になる。これ重要なことなんですけども、目標を達成する、目的を達成するっていうのは一人じゃできません。 人は支え合うと書いて人なんだみたいなことがね、昔金八先生が言ってましたけども、独りよがりになるとね、周りが見えなくなっちゃうし、まあ、周囲に相談できる人がいた方が、まあ、絶対にいいと、また人に協力を取り付けられるようになった方が絶対いいと、これは僕もね自信を持って言えます。というわけで、この3つのステップで、いくんですけども、この PPT、まあ、パズルのピースのようなものでですね、どれが欠けてもうまくいかないという、スパイラル状のフレームワークとして紹介されています。まあ、どういうことかというと、まあ、目的、過程、チームワークと、まあ、一つ一つその解決していく問題があって、 PPT、PPT、PPT とどんどんどんどんステージを上げていくというですね、成長の道のりです。で、その PPT を実行するために紹介されているのが図解なんですけども、この本の本当に大事な部分、図解です。PPT 図解というのがね、この本で紹介されてますけど、まあ、大前提、一つのテーマごとに一枚ずつ書きましょう。これは重要なので覚えておいてください。著者の池田さんによるとですね、うまくいかない人の特徴として、自分の現状を把握できず、身の丈を超えた高い目標を最初に掲げる、複数の目的を一つの手段で叶えようとする、という、ね、問題点を挙げてるんですね。これがうまくいかない人の特徴であると、まあ、思い当たる人いると思います。僕もですね、非常に胸に刺さりました。血が出てますよ。なのでね、一つのテーマに一枚の、図を使うというのがですね、非常に重要になってきます。皆さんもこれね、ちゃんと覚えておいてください。で、ワンテーマごとにですね、一枚の図を使うとですね、今やるべき問題の解決策が見えるので、まあ、やらなければならないことがシンプルになるそうです。それにね、一つの問題にフォーカスしているので、まあ、今はこれをやらなければならない、今日はこれをやれば OK とね、思考も整理されて混乱も避けられるということなんですね。ではですね、本の中から図解を一つご紹介しましょう。図が示せないんですけれどもですね、夢の前に立ちはだかる壁を越える原材料分析というのを紹介しようと思うんですけども、皆さんちょっと自分のことだと思って考えてください。夢について考えたいけども、目の前の仕事をやっつけるのに精一杯で考える時間がない、そんな人多いんじゃないでしょうか。まさに目の前のディレクターがそんな感じです。一方でですね、溢れるほどの仕事量を持つ人が、こう涼しい顔で仕事をこなして、夢についても考えられている、そういう人いますよね。あんなに忙しいのになんで頑張れてるんだろうね。そういうね、あたふたしてしまう人とそうでない人、スマートに仕事をこなせる人の違いというのは何なんでしょうか。それはですね、問題を要素ごとに分解し、分解した要素に合った対処法を試しているかどうかです。まあ、逆に言うとダメな人はですね、問題を大きな一塊として捉えてしまっているので、ダメだという話なんですね。いやー、耳が痛いですね。皆さんはいかがでしょうか。まあ、問題をね、要素ごとに分解していくと、まあ、自分が一番困っている原因とか、あと取り急ぎ対処すべき事柄というのをね、突き止めることができます。まあ、仕事の優先順位がつくんですね。まあ、結果として、今自分ができることは何か、どこにメリハリをつけて動くべきかというのが分かってくるんです。そこで、これを分析するための原材料分析の図、紹介いたします。やり方非常に簡単です。まずステップ1、問題に対してなぜ何々なのかという質問をつけて、ノートの真ん中に記入します。で、その周りに回答を思いつくままに記入していきます。まあ、なぜ仕事が忙しいのかとかね、そういう風に書いてね、まあ、その周りにですね、理由とかその原因っていうので、ね、推測してどんどんどんどん書いていってください。で、ステップ2、その回答を眺めて何が問題かの切り口でグループに分類していきます。これは後ほど詳しく話しましょう。で、ステップ3、四角を使ってですね、行動を示す図を作るということなんですけども、ステップ3は本当に図がないと難しいのでですね、僕が後ほど書いた図をですね、新刊 JP ブログで、ディレクターが代わりにアップしてくれるそうです。ちなみにね、本の中ではですね、仕事が忙しいという問題を分解しています。ノートの中心になぜ仕事が忙しいのかと書いてですね、まあ、ステップ1でその問題点をね、もうポンポンポンポン書いていくんですね。人手が足りない、ビジネスモデルが儲からないようになっている、自分以外に作業できる人がいないと、もうこれ愚痴書きみたいになっちゃうんですけども、これをですね、ステップ2でグループに分類して、まあ、思うがままに書いたね、この問題点をまとめていくんですね。そうすると本の中では、性格問題、構造問題、教育問題という3つに分類されました。まあ、つまり自分の性格の問題だと、会社の構造が悪いんだと、あと自分の教育が足りないんだとか、そういう風になってるわけですね。 で、これに対して、どういうふうに優先順位をつけて何から手をつけていこうかと考えられると、そのなぜ仕事が忙しいのかという問題をね、解決するための糸口が見えると。これはね、すぐに役立つ人いるんじゃないでしょうか。仕事が忙しい、なんでだ、なんで儲からないんだと思っているね、中小企業の社長さんからもう平社員の方までいると思うんですけども、何から手をつけていいかがね、分かるだけで十分自信がつくと思います。ちなみに僕はですね、先ほども言いましたけども、新刊 JP ブログの方でね、僕が書いた図が紹介されますけども、僕の目標設定すごいですよ。なぜ矢島正弘はミノモンタになれないのか、ディレクターとちょっと爆笑しながらやりましたけども、これね、真面目に掘り下げてったら、結構ね、いいとこついたんじゃないかって、あ、俺これやればいいんだっていうね、問題点が見えてきてね、自信にこう満ち溢れています、今。自信っていうか空自信ですけどね、これも現段階じゃ。まあ、ただね、これで夜中にですね、ああ、俺ダメだなって思わなくて済むと思いますので、これから頑張っていこうと思います。で、まあ、まとめになりますけどもね、今回の PPT、個人的には非常におすすめです。考えがね、こんがらがってしまう人、僕みたいな人はですね、ぜひ、こちらでね、自分の思考をスッキリさせてください。小さな目標から大きな目標までね、応用できます。つまり、組織の問題でもいいですし、個人の問題でもいいと。主婦的なね、生活面での身近な問題でもいいし、世界を征服するぐらいの大きな問題でもいいでしょう。それやめてくださいね。でも、大きな問題、小さな問題、多人数の問題、個人の問題、どれにも応用効くと思いますので、皆さんの頭をスッキリさせるためにもこの図解ぜひ使ってみてください。では書籍情報です。夢が現実化する一枚図解、池田千恵著、アスカ出版社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本はいかがでしたでしょうか。今回の本、個人的には非常に良かったです。これでね、悩みが解決するなと思ったんですけども、僕が書いた図はですね、新刊 JP 公式ブログの方でですね、ご紹介いたしますので、ディレクターが代筆してくれるそうです。新刊 JP のホームページの左側のメニューからですね、ブログのね、そちらクリックしてください。でですね、なぜ矢島はミノモンタになれないのかっていう、まあすごい壮大な目標だったんですけども、分解してみるとね、意外と身近なプロセスをたどることがよくわかりました。これから頑張っていこうと思います。まあ皆さんもぜひこの PPT 使ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。皆さんの好きな格言は何ですか？石橋優です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いつもと声が違いますね、バスター。
はい、まあ問いかけで入っちゃいましたけど、はい、まあ、ちなみに僕はですね、4文字熟語なんですけど、健康一滴大好きです。
座右の銘って言うんじゃないですか。
一か八か的なのが好きです。
どんだけギャンブラーなんでしょうかね。
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
オスカーワイルドに学ぶ人生の教訓。
はい、
あの昔から新刊ラジオ聞いてくれてる方は今日バスさんのテンションが高いことに お気づきだと思うんです
けど、かなり高いですよ。
この本ですね、バスさんものすごい気に入ってます。
大好きです。
はい、
オスカーワイルドという人、まあ、アカデミー賞のオスカー像でも有名な人なんですけれども、はい、イギリスの劇作家の人で、うん、でいろんな名言を残してるんですよ。
そうですね。
で、今回はですね、その名言を、まあ、いろいろなジャンルに分けて、はい、まあ、その名言に対する解釈なんかもちょっと一言添えてあるっていう、まあ、名言集ですね、
はい、
それがオーディオブックになったということでございます。
はい、
というわけでですね、ちょっと僕がかなり惹かれた、
はい、
面白い格言、
もうどんどんいっちゃってください。
はい、まず一つ目、
はい、
何にでも負けない誘惑以外にはね。
聞いてんな、ウィットが。聞いてんな、イギリス人。
イギリス人って感じですよね。てかそこに負けちゃダメでしょってことなんですけれども、まあこれはですね、まあ、誘惑と感じていることは実は健全な欲望であることだから、まあ、やってみたからといって自分はもちろん相手もね、困るようなことはないよっていうことを言ってるみたいですね。
なるほどね。
はい、その他にですね、ちょっとこれいいですよ。どうでもいい人には常に優しくできるものであり、 痛いよ耳が痛いよね、聞いてる人も痛いかと思います、
はい、
でこれもすごいですね。敵の選び方を注意してしすぎることはない。
ほうほうほう、なんかこれは孫子の兵法みたいな感じ
ですね。そうですね、これ結構まともですよね。で僕ちょっとグッときたのこれですね。昨今は皆ありとあらゆるものの値段を知っていて、物事の価値は何も知らない。
その時代から言われてたか。
そうなんですよ、深いですよね、はい、というわけでですね、こんな風にあの格言がいっぱい載っておりますので、かなりハマってもらえるんじゃないかなと思います。というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。
それにしてもこのバシさんノリノリである。
ねっ。